士、ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の竹井が、
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
はい、元気いっぱいでお伝えしていきますよ。
お、今日はいつもに増して竹井ちゃん元気ですね。
はい、
気がつけばもう6月ですよ。竹井ちゃんが社会人1年目ということでちょっと5月病を心配してたんだけど、はい、そんな時期もなんとか乗り切れたみたいで安心してます。
そうなんですよ。そう、うん、これだけ元気な私なら5月病なんてかからないだろうって思ってたんですけど、
はい、
やっぱりかかっちゃいました。
お、どうしたんですか？
はい、なんか5月の後半あたりからだんだん失速し始めて、はい、
うん、
で毎週末は死んだように寝てました。
竹井ちゃんのことだからちょっとゴールデンウィークに遊びすぎたんじゃないですか？
そういうことですかね。
そうですよ。
ちょっと反省します、
うん、それ5月病って言わないかもしれないですね
そうかもしれないですね、
は
い、
5月病はやっぱりね、うん、ストレスをためないことが大事かなって思ってますね。
そうなんですよね。私もその前言った得意の歌を歌ったりだとか、うん、あといっぱい寝ていっぱい食べたりしてたら、うん、なんか知らないうちに5月病が乗り切れてたので、うん、よかったなって思います。
あ、じゃあ自分が楽しい好きだって思えることをやることは、はい、いいかもしれないですね。
そうですね。
リスナーの皆さんの中にもお仕事を頑張っている方や毎日の家事を欠かさずにこなすお母さん、学校で勉強を頑張っているお子さんなどいろんな方が見えると思います。
はい、
ストレス社会と言われる現代でこまめにストレスを発散して自分の中に溜め込まないようにしてくださいね。
そうですね、無理をしすぎず頑張っていきましょう。
はい、
さて今日も早速本題に入っていきますよ。まずはじめは現在蟹市が推進しているカニワクワクワークプロジェクトに関する話題からです。
はい、先月19日にこのプロジェクトの一環として東農実業高校生と登録協定企業のマッチングが開催されました。東農実業高校といえば私の母校ですよ。
そうですよ。
後輩の高校生たちの子が働くこと、生きることについて考える貴重な機会になりました。当日には竹井ちゃんが取材に行ってきてくれたそうなので、今日はその時の様子についてたくさん聞いていきますよ。
はい、任せてください。その他にも広報課に6月号からいじめ防止講演会に関する話題や蟹市の古墳に関する話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。まずはじめに先月19日に開催された蟹ワクワクワークプロジェクト東農実業高校生と登録協定企業とのマッチングについてご報告します。ワクワクワークプロジェクトを知らないリスナーの方もいらっしゃると思うので、事業について簡単な説明をお願いします。
はい、ワクワクワークプロジェクトとは働き方の見直しやワークライフバランスの実現に取り組む企業を広く PR するために蟹市が行っている事業のことです。ワクワクワークという言葉は仕事も生活もどちらもワクワクするような充実した蟹市の暮らしを表現しているんです。
なるほど。このプロジェクトでは子育てや介護、地域活動の支援、働きやすい職場の4分野で企業を審査し、現在では41社が登録されているんですよね。
はい、
さらに模範的な企業2社とは協定も結んでいるんです。
今回は高校の進路講話の時間をお借りしてワクワクワークプロジェクトについての授業を開催しました。
はい、
富田市長によるプロジェクトの紹介に加えて協定企業の一つでもある大垣協立銀行の蟹市店から山崎さん、渡辺さんのお二人が来校して企業の取り組みについて紹介していましたよ。
はい、授業は具体的にどんな感じでしたか？
話をしていただいた渡辺さんは3人のお子さんのお母さんなんです。 育児休暇を7年8ヶ月取得した後に仕事に復帰されて現在も働いてみえます、うん、職場の上司や同僚の理解もあって制度を十分に利用できた。約8年間の間に子どもとのコミュニケーションの時間が十分に取れて嬉しかったと、休暇取得当時の様子や思いについて生き生きと語ってみえました。
仕事と育児の両立って難しいですよね。
そうですね。
だからこそ職場で一緒に働く人たちの理解が得られる環境って大切だし、すごいありがたいことですよね。
はい。
話を聞いた後の高校生の子たちの反応はどうだったんですか？
はい、実はプログラムが終わった後に何人かに感想を聞いてみたんですよ。
はい。
そしたら育児休暇を約8年も取得している方が見えると知って驚いたって言ってる子もいれば、うん、話は聞いたけれども自分が働くことについてまだまだ実感が湧かないという子もいました。
そうですよね。確かに高校2年生ではなかなか自分の将来について想像するっていうのは難しいですもんね。
そうですね。
でもたとえ実感が湧かないとしても今の時期に実際に働いている人に出会うことや働いている人のお話を聞くこと自体がとても大切で意味のあることなんですよね。
はい、そうです。話を聞いていればいつか将来の選択をする日が来た時に参考になるかもしれないですしね。
はい。
富田市長や渡辺さんがおっしゃっていたように高校生の子たちにはたくさんの大人の話を聞いて広い選択肢の中から自分の人生を見つけていってほしいですね。
次は広報課に6月号子どものいじめ防止講演会のお知らせです。
いじめやいじめによる自殺に関するニュースは最近よく耳にしますよね。
はい。
そんな中可児市では昨年度のいじめ相談通報件数が前年度に比べて10件減少したんです。
おお。いじめはする方もされる方も誰もいい思いをしないですよね。
そうですよね。
お互いが心に傷を残してしまう悲しいことです。可児市にはいじめ防止に専門的に取り組んでいる機関もあります。今後も可児市からいじめをなくすためにみんなで意識していきたいですね。
そうですね。そのためには皆さんがいじめについてきちんと知って考えることが重要ですよね。
はい。
そこでぴったりなイベントのお知らせです。7月16日の日曜日に可児市文化創造センターアーラで小木ママこと小木直樹さんによる講演会が開催されますよ。
はい。小木ママは大学の教授を務めたりテレビ番組に出演したりと大活躍されています。現在は可児市のいじめ防止専門委員会の特別顧問にもなっています。
2012年の特別顧問就任からこれまで毎年可児市で講演会を開いてくださっているんですよ。
はい。実は私もこれまでに何度か小木ママの講演会に参加させていただいたことがありますよ。
お、そうなんですね。その時はどんなお話を小木ママはされたんですか？
そうですね。その時もいじめ防止のことについてお話しされたんですけど、うん、参加者は子どもからご年配の方まで本当に幅広い年齢の方が集まって見えました。
へ
ー。時々そのプライベートな楽しいお話を織り交ぜたりして、
はい、
笑顔の多い講演会だったなっていうのが印象です。だけどいじめの話は専門家の視点で分かりやすく話してくださるのでとても勉強になりました。
そうなんですね。
はい。
なんか小木ママってよく胸にブローチをつけてらっしゃって、うん、すごくおしゃれなイメージがあります。
そうなんですよ。講演でも語っていらっしゃったんですけど、
はい、
その時のテーマによってブローチをいろいろ使い替えてるみたいです。
そうなんですね。
今回の講演も楽しみですよね。
そうですね。そこも見どころです。
はい。ところで今回の講演はどんな内容なんですか？
はい。今回の講演会は小学生向け講演、中学生向け講演の2つに分かれているんですよ。小学生向け講演ではなりたい私になる、小木ママどうして勉強しなきゃいけないのというテーマでお話をしてくださいます。
はい。勉強のやる気を自分で起こすってなかなか難しいですもんね。
そうですよね。
小学生の頃って確かに勉強することに疑問を持つ人も少なくないですよね。
はい。
小木ママの話を聞けば自分のやる気スイッチが見つかって勉強もはこどるかもしれません。
はい。これに対して中学生向け講演のテーマはピンチを味方にするスイッチ、 挫折に心がくじけそうになったらです。
やっぱり中学生向けとなるとなんだか小学生向けの講演より少しテーマが難しそうな感じがします。
そうですね。
でもどちらもためになりそうな講演ですね。
はい、そうですよね。私も聞いてみたいです。おぎママのいじめ防止講演会は7月16日日曜日、蟹市文化創造センターアーラで開催されます。講演会は2部制で、第1部の小学生向け講演は午後1時30分から2時30分まで、第2部の中学生向け講演は午後4時から5時までです。定員は各回700名で、参加には事前申し込みが必要です。詳しい情報や申し込み方法については広報課に6月号の9ページをご覧になるか、蟹市役所の子育て支援課までお問い合わせください。
はい、おぎママのお話を直接聞くことができる貴重なチャンスです。ぜひ皆さんも講演を聞いておぎママと一緒にいじめについて考えましょう。
最後は広報課に6月号から古墳に関する話題です。
はい、古墳時代の衣装を着た家族が古墳をバックに撮った写真が今月の表紙を飾っていて、とても印象的です。
はい、
当時にタイムスリップしたかのような感覚になりますよね。
はい、
特集ページでも古墳について大きく取り上げられています。
蟹市では昔たくさんの古墳が作られたのですが、その数はなんと約400基とも言われているんです。
お、
現在は全てが残っているわけではないのですが、中江戸にある長塚古墳や広見の熊野古墳、羽崎の中洞古墳など今でも見られるものがありますよ。
うん、ちなみに長塚古墳は市内で一番大きな古墳なんですよね。
はい、
昔のものが今も残っていることって珍しいですよね。
そうですよね。
そんな貴重な古墳がたくさん残っているなんて、なんだか自分が蟹に住んでいることが誇らしく思えてきました。
その通りです。友達などに蟹市の良さを伝える際にはぜひ古墳自慢をしてみてくださいね。
はい、
ところであかりさん、古墳って何か知っていますか？
知ってますよ。
お、
昔の人のお墓ですよね。
お、さすがあかりさん正解です。
お、
古墳とは今あかりさんがおっしゃったように、昔の人たちが亡くなった方のために力を合わせて作ったお墓のことです。
うん、
古墳の大きさからはその人の権力の大きさがどれくらいだったのかということがわかりますよ。さらに亡くなった方と一緒に納められた埴輪や鏡、馬具、装飾品といったものなどもその人の権力の大きさであったり、どのような人だったのかを知るための手がかりになるんですよ。
はい、ここにそれらの写真があるんですが、
はい、
私が気になったのは装身具で、はい、なんというか今でいうアクセサリーみたいなものですよね。
う
ん、
そうですね。
もしかしたら今でも使えるんじゃないかと思うぐらいおしゃれです。
そうなんです。ちょっと色もカラフルで、
可愛いですよね。古墳の謎、知れば知るほど面白くてますます気になります。当時の方々がいらっしゃったからこそ今の蟹市があるんですね。
はい、
重ねられてきた時間を遡って祖先の生活にも思いを巡らせてみたいです。
次回は今回お話しした古墳をもっと皆さんに知って楽しんでいただくために、7月以降に開催される予定の古墳関連の体験講座やイベントをご紹介しますよ。
おお、それは面白そうですね。
そうですよね。
7月となると夏休みも近くなるので小学校の自由研究にもぴったりですよね。
そうですね。
リスナーの皆さん、ぜひ楽しみにしていてくださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？
今日もあっという間でしたね。
はい、
ところで私最近映画を見ることにハマっているんです。
うん、映画いいですもんね。
はい、
そういえばアーラでも今月映画が上映されるそうですよ。
アーラキネマクラブですよね。
はい、
昨年に引き続き今年も毎月定期的に上映されています。
はい、
4月から6月は音楽がテーマです。
お、
今月は18日日曜日と19日の月曜日にボーイソプラのただ一つの歌声という映画が上映されるんです。
はい、 主人公の12歳のステッドは学校一の問題児、うん、ある時彼は合唱団の付属の学校に転校するが、そこで様々な葛藤と戦いながら歌の才能を徐々に開花させていくというお話ですよね。
はい、
日本の童謡を含む数々の名曲も登場するそうです。私も合唱団を11年間やっていたので、はい、合唱の映画ということですごく気になります。
私も吹奏楽部に入ってたっていう話を前回したんですけど、やっぱり自分が音楽をやってたのですごく気になりますよね。
はい、みんなでどうやって心を合わせていくのかっていうところもすごく見てみたいポイントです。
はい、時間に追われる日々を送っている方も多いと思います。ですがたまにはのんびり映画を見て過ごすのもいいかもしれませんね。
はい、
ぜひ足を運んでみてください。
それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。武井ちゃん準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さんアディオース。